はい、BBC ラボ津久井義久です。お相手は北くんです。
はい、フリーライターの北信介です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今回は、黒缶です。
はい、
三田紀房先生です。
はい、
三田先生はあの前に砂の栄冠をもうやってるんだけど、
はい、
この黒缶は、1996年から連載スタートだから、結構前の、その前なんだよね。ドラゴン桜とか砂の栄冠よりも全然前に書かれた漫画で、
はい、
漫画娯楽でやってたんだよね、
うんうんうん、
意外に知らない人も多い。
そうですね、
うん、あのおそらくその漫画記者とか言えばあるんだけど普通に、はい、うん、ただあんまりその書店に並んでることがないから、
うんうん
うん、それで知らない、名前は知ってるんだけどとか、
うん
うん、いう人が多いかな。
なるほど。
作品 その全体像としては、
はい、
かなり早い段階でその監督、高校野球の監督っていうのにスポットを当てた、
はい、
こう作品なんだよね。まあ、その戦術とかも含めてここまで監督 その、指揮官としての監督にフューチャーしたっていうことで言うと、
はい、
まあ、パイオニアと言っていいと思うんだよね。
なるほどなるほど、
うん
うん、
でもタイトルも監督だしさ、黒缶っていうのは、黒木隆二監督っていうその主人公、
はい、
で通称黒缶なんだよね。
なるほどなるほど、
うん、黒木監督だから、う
ん、はい、
でこの監督がまあ、群馬県立霧野高校っていうさ、
はい、
高校の野球部の監督なんだけど、
はい、
三田先生はまあ公立高校を書くことが多いから、砂の栄冠もそうだったけど、
うんうんうん、
今回も県立高校、
うん
うん、しかも群馬県の高校だからね、これもあんまないんだよね。
そうですもんね、
うん、
うん、
意外にないね。でこの黒缶は、本当に野球部の監督で教員免許とか持ってないんだよ。
ほうほうほう、
うん、野球専門っていうか、まあ、今はさ、結構その監督にそのスポット当ててること多いんだけど、高校野球の漫画でも、
はい、
その砂の栄冠でももちろん出てくるし、うん、ラストイニングとかでも、鳩ヶ谷っていう監督が主人公だから、
はい、
うん、結構多いんだけど、黒川はその最初だから、
はい、
うん、どんな監督かっていうと、
うん、
何歳いいのかな、今はね割と、監督にそういうスポット当ててることも多いんだけど、
はい、
クレバーな人が結構多いなと思うんだよね。
はいはいはい、はい、
うん、つまり高校野球よくもちろん知ってて、理論的にこう考えたりね、
うんうん
うん、することも多いんだよ、
うん、
うん、多いし、逆にその砂の栄冠とかだと、ガーソっていう本当に無能な監督が出てきたり、
はいはいはい、
うん、まあ、うん、割とリアルな監督が多いって言ったらいいのかな、
うん
うん、その砂の栄冠の相手の高校とかもそういうわけでリアルだから、
うん
うん、ラストイニングの鳩ヶ谷監督とかその他の監督にしても、
はい、
ラストイニングに出てくる、
うん
うん、みんないそうだなって感じなのね、
うんうんうんうん、
ただこの黒缶は、
うん、
すごく突拍子もない人なんでね。
ほう、
まあ、破天荒、
うん、まあそうなんですね、
うん、な人、
うん
うん、誰よりも一番破天荒なのがこの黒缶なんだよ。
なるほど、
うん、登場人物の中で、うん、
はい、
でその黒缶野球っていうのをやると、俺は、
うんうん、
そのセオリー通りにいかない、
うん
うん、でそれはどんなんかっていうと、バカばっかりのチームにすると、
ほう、
いうの最初からもう明言してて、で、そのバカ足、足ね、
うんうんうん、
バカ肩、肩、
うん
うん、バカ頭、
うん
うん、この3つが3拍子揃ってれば、まあ、最高だと、
うん
うん、それが理想のチームなのね、
うん
うん、で、まあ、基本的にはチームワークがどうしたっていうよりも、各々が自分で考えて好きなことやってチームがその機能するっていうのが一番理想なんで、多分。
なるほど、うん、
うん、だからそのためにぶつかり合ったりチームの中で、
うん、
分裂しちゃったりすることに対して全然そういうのお構いなしな人なんでね。
なるほど、
うんうんうん、本人が多分そういう人間だからだと思うんだ
なるほどなるほど、
周りとの圧力を何とも思わない人なんだよね、
うん
うんうん、 で自分がこうだと思ったらもうそれをもう強制できるタイプの人間なんだよね。
はい。
で、そういうセオリー通りの、まあ、例えばエースを中心に守り抜くとか、
うん
うん、なんだろうな、セオリー通りに送るとか、そういうなんかこう型にこだわった定食屋のメニューみたいな、嫌だみたいなこと言うんだよ。
ほう、うん、
うん、そんなチームすまんないみたいな。
うん
うん、あとその高校野球は教育なんていうのもクソくらいだっていうタイプだね。
なるほど、
うん、
破天荒ですね。
破天荒でしょそうだ、そういうふうに言ってるやつらはそのみんなその金型に子供たちを流し込んでそのたい焼きみたいな選手作って自己満足に浸ってオナニーしてるだけだみたいなことを言うのよ。
へえ、すごいですね。
うん、だからこう黒缶を読むとなぜ後々ドラゴン桜とかができてくるのか分かるんだよね。
うわ、なるほど。
あのドラゴン桜やっぱ始まった時に、俺も、あ、黒缶を受験でやるんだなと思ったもん。
あ、なるほど。
うん、
うんうんうん、
だから本当に、すごく刺激的なことを言う、もう口に出して言っちゃうっていうそのタイプ。
なるほどなるほど。
うん、まあ言動もそのセオリー通りにいかないんだけど、
うんうん、
で、それがまあ災いして、うん、この黒缶は、まあいろいろあって結論から言ってしまうと途中で高校が変わるんだよ。
だ、そうなんですね。
そう、
うん、
まあクビになるっていうか、
はいはいはい、
それだったら辞めちゃうって言い出すんだ。
また破天荒ですね、そこも。
うん、それは要は自分が、信念を曲げると泣くのは子供たちだから嫌だっつって辞めるんだけど。
なるほど、
うんうん、あ、お前たちは自分の星のことだけ考えてんだろうっていう、
うんうんうん、
だったらやらないって言って、
うん
うん、すぐ辞めちゃうんだけど、
はい、
でそこから、今度はまあ同じ群馬県立の、鷲の森高校っていうところに行って、
はい、
うん、より田舎の高校なんだけど、
はいはい、
私立からいい話とかもあるんだけど、
うん、
そこの子たちがこう自分たちで来て監督になってくださいって言うのよ。
うんうん、
黒川は割と結果を残してる監督だから。
ああ、呼ばれますよね。
そう、霧の高校で、
うん、
結果を残してるから、
うん、
鷲の森に行く、
うん、
でこっからが、全体で見ると、
うん、
本筋なんだよね。
なるほど、
うんうん、この鷲の森で一からこのチームを作っていくっていうのが黒川の、
うん
うん、メインパートだよになる。
なるほどなるほど、
うん
うん、
でそこでこの黒缶を語る上でよく言われるのが、
うん、
ここで黒缶は、子供たちから金を取ります。
ああ、そうなんですね。
そう、俺は技術を売るんだから、
うん
うん、要は教員免許持ってる先生じゃないから、
うんうんうん
うん、お前たちに技術を売る、
うん、
お前たちは買う、
うん
うん、その金額をその一斗缶みたいなのに、一斗缶ね、
はい、
に入れてげっていう小銭を、
う
ん、でその金額は自分で決めろと。
おお、なるほど、
うん
うん、
でこれがいくらだと思ったら100円だと思ったら100円入れればいいしっていうことを、50円だと思えば50円入れればいい、っていうんだよ。
すごいですね、
うん、一方で、
はい、
このチームに一人だけ坂本くんっていう、坂本拓也くんっていうすごい選手が一人だけいるの、
はい、ほう、
ここ本当にすごいんだけど、
うんうん、
身体能力がずば抜けてて、もう投げたらめちゃめちゃ速いし打ったらものすごいしっていう子が一人いるんだけど。
あ、そうなんですね、
うん、ただ家の手伝いをしなくちゃいけなくて部活にあんま来れないのよ。
ほうほうほうほう、
うん、だそういうので鍛えた体をも、うん、と才能を持ってるんだけど、
うん、
この子を一発の野球選手にするために、
うん、
っていうかチームを勝たせるためなんだけど、
はい、
うん、逆に契約金と、
はい、
年俸みたいなのを払うんだよね。
へえ、ほう、
卒業までに月給15万、
うん、うんうん
うん、で甲子園でボーナス100万円出すと。
へえ、ほ
う、うん、で高校生プロ野球の選手の、
うん
うん、第1号だとお前が、
うんうんうんうんうん、
つまり下手くそな子たちはお前たちが自分で金払って俺から襲われ、
うん
うん、俺は坂本が必要だから、
うん、
坂本には俺が給料出して、
うん、
お前を雇うんだから俺の言うことを聞けってやるのよ。
へえ、破天荒ですね。
うんうん。まあ後ろにはこういくつかロジックが、まあ、あるんだけど、黒川なりの、まあ坂本君に関して言うんだったら、 大人たちがまあみんな反対するわけさ。バレても全然気にしないの、黒缶は。何が悪いんだって人だから基本。
なるほど。
こいつはこのまま来年さプロに入って多く稼ぐのに、なんで今月給15万払っちゃいけないんだっていう論理なんだよ。
なるほど。
だからそれはお前らの都合っていうか、お前らの価値観でしょっていうことなんだよね。
うんうんうん。
とか、受験勉強するのに塾に金払ってるのに、なんでこう野球で金が発生するとそんなにうるせえんだっていう論理なんだよ。
なるほどね。まあ、うん、そうですけどね確かに。
そう、
うん、
で坂本はもう自分でバイトして家に貢献してる、うん、その一人前の男なんだから、
うん、
で本人と話し合って決めたことなんだから、これはまあその自立した男同士 その、うん、契約だし給料なんだみたいなことを言うんだけど、
うん、
で実際にその、坂本の給料は黒川がバイトして稼いでるのよ、
うんうんうん、
で一方で一斗缶にねその小銭を入れていくっていう話があったでしょ、
はいはいはい、
選手たちが、
うん、
あれねポイントはね自分たちでかあの金額を決めろってことなんだよ。
そうですね、
うん、ああつまり、言われたことをそのままやるなっていうことが背景にあるのね。
ほうほうほうほうほ
う、うん、市場ってそういうもんだから自分でいくらのこの商品値をつけるかって実は大事なことじゃない、
うん、そうですね、
うん、っていうことを自分で考えて決めろよっていうことを、うん、求めてるんさ、
うんうんうんうん、
それと小銭を糸缶に入れていくじゃない、
はい、
と溜まっていくじゃん、
はい、
それが自分たちが得たものなんだっていうのが目に見えるんだよね。
あ、なるほどね、
うん、数字でやってるわけじゃないと、
はい、
今目の前で、入れてってると、卒業したらいくら払いますってことじゃないと、
うんうん、
そうするとその一斗缶がいっぱいになって溢れて次の一斗缶に行ってっつったら、自分たちがどれだけ上手くなったかっていうのが一目瞭然でみんな分かる。それが自信になるっていう。
なるほどなるほど。
のが実はあるんだよね、
はい、
それはまあチーム作るところの話なんだけど、
うん、はい、
この後その、まあ、もちろん大会に入っていくんだけど、
はい、
クロカンのもう一つ試合の中の、
うん、
うん、面白さっていうのは、
はい、
それまで野球漫画ってさピッチャーだったりバッターだったり、まあ、基本ピッチャーが多いけど主人公たちがみんなグラウンドの中にいたわけさ、
うんうんうん、
だから、どういう試合の局面になったとしても、
うん、
自分主観なんだよ、
うん、そうですね、
うん、ここであいつに勝ちたいとか、
うん、
この俺の一球を受けてみろとか、
うん、
したら相手が甘いとかって言って自分の感想みたいなことを言ってくるわけさ。
そうですね、
うん、意思みたいなことをね、
うん、
なんだけど監督ってグラウンドの外にいるから、
うん、
野球でそれまで、グラウンド内では描きにくかった全体の流れみたいなのがすごく描きやすくなるんだよね。
なるほどなるほど。
つまり黒川は相手のベンチの監督と勝負してるわけ一つは、
うん、そうですね、
うん、相手のベンチと駆け引きしてるっていうその表現がすごい多いんだけど、
はいはいはい、
一方で、選手っていうかチームね、
うん、
全体を見れるんだよ、
うんうんうん、
グラウンドにいる一選手が主人公だとどうしてもその子に対しての関係性でしかないわけさ。
そうですね。
なんだけどでキャッチャーと何を話すかとか、バッターと何を読み合うかとかっていうことになってくるじゃない、
うん
うん、それが黒川はベンチにいるから全体に流れが変わったとか、
うん、
分かる。今のワンプレーで流れが変わるっていうことを敏感にこう雰囲気で感じ取ったり、
うんうんうん、
あとはチーム全体が沈んだとか、
うん、
あとあいつらはどう今動揺してて、
うん、
このままじゃまずいっていうその全体の雰囲気、
うん、
みたいなものに気づくわけよ。
ほうほうほう、
うん、そういう野球の中ではこうずっとそのある、まあ、誰もが感じているその流れだったり、
うん、
空気だったり、
うん、
あとその選手たちはどうしてもできないその動揺だったり、
うんうんうんうん、
っていうのを、監督を主人公にすることによって読者に見せてもらえたんだよね、
うんうんうん
うん、っていうところで黒川は割とその画期的だったというかその監督漫画というものが画期的だったということなのかな。
なるほど。そうでしょうね、うん、
例えばだけど今まで の、 その野球漫画 の、 その主人公みたいなものがその剣豪みたいな立場だとしたら、
うん、
黒缶は戦国武将みたいな立ち位置にいるわけさ。
なるほど、
うんうん、だから全体の陣形だったりその全体の戦術だったりみたいなものを考えてる人だから自分が刀持って突っ込んでいく人じゃないわけだから、
うん
うん、だから野球はそういう視点にこう 俯瞰させたっていうことでね。三田先生が、ご本人が言ったけど、
はい、
この企画はなかなか通んなかったんだって。
ああそうなんですね。
うん、なかったから監督主人公にするって。
ああそうでしょうね、新しすぎて。
そうで、うん、あっちこっち持ってって言ったんだけど、
はい、
いまいちそういい反応がなかったんだって。
ほ
う、うん、要は監督主人公にしちゃうと動きがないから、
うん、まあそうですね、やりづらいというか、うん、
そうそうそう、監督勝負してるわけじゃないからさ、
うん、そうですね、
うん、っていうようなニュアンスだったみたいなんだけど、娯楽がだけが好きなことやっていいですよって言ったらしくて
そうなんですね。
そう、それで娯楽になったって言ってたね。
へえ、素晴らしいですね。
まあ、あと特徴として言っとくと、
はい、
三田先生って割と絵に癖があるというか、そういう特徴的な絵を描くでしょ。
そうですね、うん
うん、だけど黒缶の時は、
うん、
今よりもっと癖があると。
あ、そうなんですね。
うん、とっても悪の強い絵で、うん、
はい、
それがまあ黒缶の魅力なんだけど一つ、
はいはいはい、
黒缶読んでから砂の栄冠読むと、
うん、
すっごいなんかこう、
うん、
なんだろう、読みやすくなってる感じがする。
へー、あ、そうなんですね。
うん、綺麗になってるなと思うね。
なるほど。
黒缶はね、熱いんだよ、絵の画の感じっていうか、
はい、
うん、黒缶本人が熱いから、
うん、
合ってると思うんだけど、
うん、
いっぱい書き込んであるし、
うんうん
うん、その情報も多いし、
うん、
そういう感じで、まあ、三田先生の、
うん、
絵が特にこの個性的だった時代だなと思うね。
なるほど。
あとは最初に言ったように、その娯楽で日本文芸社なんだけど、
はい、
なので今あんまりコミックスは買えないっていうのがちょっと残念なんだよね。
はいはいはい、
文庫版とかが出てるらしいんだけど、
はい、
普通に
うん、
あまり見ないから黒缶が揃ってるっていうことを書店でね、
うんうんうんうん、
うん、今読んでもすごい面白いと思うし、
うん、
ぜひね、本屋とかも並べてもらいたいなと思うんだけどかなと思う。